第79回管理組合オンラインセミナー再録。マンション給配管改修の真実。給配水管改修工事成功への軌跡。講師、全県センター理事、給配水設備改修相談室室長、木村翔一氏。一般社団法人、全国建物調査診断センターが2月22日に配信開始した第79回管理組合オンラインセミナーの抜粋を再録します。第79回セミナーでは給排水管改修工事を行った管理組合馬場真紀恵理事長と全県センター給排水設備改修相談室木村翔一室長との対談がメインとなっています。今回は第1章として工事の経緯工事内容などについて木村室長の説明を抜粋して再録いたします。なお視聴動画は下記 URL より Vimeo と YouTube で公開しています。また本セミナーの詳細は全県文庫ナンバー60マンション給排水管改修の真実給排水管改修工事成功への軌跡に収録されています。全県文庫電子版は全県ライブラリサブスクで読み放題になります。第1章、マンション給排水管改修の真実。建物概要。所在地、神奈川県。規模、10棟、5階建て、300戸。竣工、1985年から1988年。馬場さんが理事長を務めていた2021年当時、築35年を経過した頃ですが、改めて配管の診断を行い、給排水管工事の是非を判断すべきではないかと考えていました。というのも、遡る2013年の時、管理会社によって配管の劣化診断が行われ、特に屋外埋設給水管については早期の改修を進められていたのですが、それから8年もの間、更新工事は行われず、保留の状態が続いていたからです。しかしながら、理事会は1年交代の輪番の交代制であるため、継続性はなく、給水管更新の必要性についても関心が薄かったような背景がありました。このままではマンションの給排水管が傷んでいくだけだ。馬場理事長のもと2021年7月に再び給排水管劣化診断を全県センター給排水設備改修相談室に発注されることになります。これが私どもとの付き合いの始まりでした。調査は9月末に実施。その結果、11月に理事会で給排水管更新工事の必要性を報告させていただきました。全県センターでは、給排水管更新工事の基本コンセプトをまとめるにあたり、所管庁と打ち合わせ、現行の貯水槽方式と直結増圧方式などの可能性や、道路埋設管の取り扱いなどについて、2022年1月の理事会でコンセプト案を提出し、検討しました。2月には住民説明会を7回開催しました。コロナウイルスの時期でもあったので1回50人の単位で行うよう努めました。その後説明会で住民の皆さんからのご意見質問をいただいて、それを反映したコンセプトの練り直しを繰り返しました。災害時にも活用できるように今ある受水槽を生かした方式も検討いただきました。当マンション住民の概算650人の 6.15 日分の水を確保できることが分かったので、10棟のうち受水槽方式と直結直圧に切り替える方式の2通りの給水システムにする提案もいたしましたが、受水槽のメンテナンス費等を理由に受水槽を廃止する声が多く望まれました。次に水圧検査から直結直圧方式でも本管からの供給圧力は1階も5階も同一圧力が確保されることが分かりました。直結直圧方式では増圧ポンプに費用がかかります。当センターでは直結直圧方式にすれば年間約287万5000円のランニングコストが削減できる試算を出させていただきました。そこで最終的に全棟を直結直圧方式で行うことが決まりました。受水槽の廃止、全棟直結直圧方式ということで、マンションとしてはかなり省エネ化が図れたというふうに考えています。2022年3月の臨時総会で共用部分給水管の更新及び給水方式の変更、洗濯立て管の更新及び同占有部分の工事及びこれらの工事予算の承認の件を発議決議されました。メーターボックス内の配管の設置状況、こちらのマンションは特徴的なことが何点がありまして、 その一つがメーターボックス内の配管の設置状況です。今回劣化診断によって更新を想定している共用部分の給水立て管、枝管のすぐ後ろに将来的に改修が必要となる洗濯系統の共用部排水立て管が通っています。今給水管だけ更新しても近い将来そのすぐ後ろにある排水立て管も更新しなくてはなりません。必要なら道連れ工事として一緒に改修しておこうということで、この共用部分の排水立て管の洗濯系統を一緒に改修工事をして将来の辣令化を図るということを行いました。給排水管更新推進チームの発足。2022年7月、前期理事と新理事、全県センターで構成される給排水管更新推進チームを発足させました。国土交通省マンションストック長寿化等モデル事業という補助金事業があることを知り、馬場理事長主導で申請車両の作成に入りました。全県センターは資料作成の補助及び提供を行っております。同事業は長寿化等への先導性が高く、創意工夫に富む改修等への支援ということで補助率も大きく、なんとか採択されないかということで応募することになりました。チーム会合では同モデル事業の提案申請書の提出が11月ということで、申請書類のチェック再チェックを入念に行いました。チームの活動としては洗濯機排水管調査の占有部立ち入り同意書の開封と改修日程確定、それと所管庁の打ち合わせ、申請日程の確認、駐車場移動の同意の確認、工事説明会仕様の確認、オプション案の確認など、12月には給排水管更新工事のプロジェクト状況のご報告を全棟配布などチームで活動を行っていきました。占有部の立ち入りに関する同意書では役員の方々が直接各戸に伺って同意書の回収に努めるなど、こうした努力がこの工事の成功に大きく寄与したというふうに思っております。同モデル事業については馬場理事長と私どもで一生懸命申請書を作成しましたので、採択された通知が12月に届いたときは非常に嬉しかったなということを思い出します。共用部分の着工と占有部分工事への機運の高まり、10棟300戸の共用部分給水管更新、給水方式の変更、洗濯排水系統の更新は2023年2月1日から11月26日の予定で着工されました。ところがマンションストック長寿化等モデル事業が採択され補助金の交付が決まったことから、続けて占有部分の給水管給湯管更新への期待が高まってきました。居住者アンケートを実施すると 76% が占有部分の給水管給湯管更新を修繕積立金で行うことについて希望されました。それでは占有部分も進めていこうということで動き出すわけです。続きは第2章にて。